ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。最近お金が厳しい状況にある中、いろいろなものが欲しくてですね、欲しいというかなんか必要みたいな感じになってるんですけど、先立つものがなかなかいくらあっても足らんぞっていう感じで、困っております。ハンスケと、
はい、なんかこの間急にこの携帯電話は欲しいと思った携帯電話が発売になりまして、
お、
はい、あのカメラが携帯電話になってるやつ。
ああ、はいはいはいはい。いや、っていうか、スノーさんのツイートを見て、リンクを辿って見てみましたけど、すごいですね、あれね。
すごかったね。
見た目、コンパクトカメラみたいな外観でしたね。
でしかも、ペンタックスってか、ちゃんとペンタックスのカメラですからね。
あれ、ペンタックスなの？
ペンタックスなんで、レンズはペンタックスって書いてあります。
へぇ、
カメラはとしてはペンタックスなんで、
うん。
まあ、ペンタックスのデジカメについでに電話ついてますっていう感じでもいいんですけど、なんかいやこれはいいかもって思ってしまった私です。ただだから買うかって買えるかって言ったらまあ別な話なんですけど、
ああ面白いっていうか面白いっていう、まあでもそんなんでいいじゃんって思ってような感じのって今まであったから、あいよいよ出たんだっていう感じもしたしっていうとこですけどね。あれペンタックスなのね。
ちょっとびっくりしましたね。
あれどこが出してたの電話自体は。
電話自体何なんですか。 LC って書いてある。 L ってどこなんですかね。
L サムスンかな。
サムスン、あー韓国、
うん、違うかな。
かな、なんか、うん、L ってありますよね。
ああ、L あった。いや、LG 電子？
あ、じゃあ、韓国、台湾。
韓国か台湾だか忘れたけど、うん。
まあ、ペンタックスと組んだんですね。
っていうことなんだ。へぇ、
いや、なんか、あの発想はって言ったら、あの、いや、欲しいって言ってたら、
うん。
でカメラを耳に当てている人発見って、おじさんに、
はいはいはい、
こうツイートされてしまったんですけど、
あ、やっぱあれですね、LG エレクトロニクス製って書いてありますね。
どうなんでしょうね、あれ。極物ですよね。あっさりなくなってしまうかもしれない。
うん、かもしれないしっていうところですけどね。
どこまで、ね、あの、あれでいいっていうか、うん、こういうの待ってたっていう人が、まあ僕が言うぐらいだから、
うん、
そんなに、あの、もう、ヒットするとは思わないですけど、極物好きな私。
うん。そうだよ。まあ僕は、このドコモの携帯の場合は、お財布携帯がついてないとって感じがするので、これついてないんですよね。
はい。
ついてたらあり。
カメラですから。
あった気がしたんですが、まあ、面白いものでありますが。はい。ということで、今週は、そんな、携帯世代とパソコン世代みたいな話、してみたいと思います。毎週木曜日配信のフィデオレ万歳。ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。 はい、ということで、まあ、携帯世代、パソコン世代で言うと、僕らはパソコン世代っていうことになるの？
どうなんでしょう。僕はデスクトップパソコン世代なんじゃないですか。もう、あの、でっかいやつ
だね。
っていうことになるんですけど、うん、まあ、今パソコンって言うとノートっていう感じですかね。最低でも。
そうですね。アップルから、MacBook Air、発売になりましたが。いや、あれもね、すごい良かったんですよ。あれも欲しい感じ。
はい。
僕、ノート、でも、スノーさんも今ノートメインでしょ？
あ、ノートしか使ったことないんですよ。家では。
あ、そうなんだ。
仕事では、個人的な仕事では、最初に買った、うん、あの、まあ、パワーブックの140は別にしてですね、
うんうんうん、
あの、その後 5300CS で仕事始めて、
うん、
ずっとあの G2、3、4って使、うんうん、ってますからね。
いや、僕はもともとはデスクトップから始めて、で、今の前か、MacBook、独立した時にやっぱりノートも持ってないとね、みたいな、あんまり必要性というよりはなんとなく見えみたいなところで、パワーブックの最初の G4 の今の形に近いようなやつを買ったんですけど、その頃はあんまり外に持ってって何かしなきゃっていう、どうしても必要な感じでもなかったんですよね。っていうのはやっぱり、モバイルの回線の、ね、今みたいにあんまりなかった時代ですから、外で何か作業とか何かするとかっていうのは非常にしづらい状況でもあったので、あんまり活躍する場もなくあれしてしまったんですが、その後買った MacBook Pro ぐらいから、まあ普通に使えるじゃんっていう感じだったんですけど、まあでもそれまでの間はデスクトップ1、2、3台ぐらいかな、 Mac だけで引っ張って引っ張って使って3台でやっていたんですが、去年、もっと、いや、もう3年、4年ぐらいのかな、ノートの方をメインにしだして、で、撮影の時に、メディアが足んないとかいう時に、ノート持っていくと便利だなっていうので、持ち出したんですけど、カメラバッグに入んないんですよね。
はい。そうですね。そういう、まあそういうカメラバッグもあるけど、
最近、やっぱりどうしても、かさ高いっていう部分もあるし、で、たまたま15インチのを使っていたのが壊れて、急遽13インチのを買ってみたものの、13もやっぱりちょびっとのことで入んないんですよ。
あ、そうだ。
うん。で、まあその後 iPad が出まして、で iPad はカメラバッグには余裕で入るんですが、で、メディアのバックアップとかちょっと大きい画面で確認するとかいうのには使えるんですけど、いかんせん遅い。ちょっと現場で何かするっていうのはちょっと厳しいというのが現状だったんですが、MacBook Air が出てチラッと触ったら早いんですよ。今のね、MacBook Pro よりも CPU は遅いんですけど、全体的に早い感じ。
うん、
で、SSD 入ってるから起動とかも早いし、いや、これいいなっていう感じがして。で、11インチが出たんですよね。
うん、
13じゃなくて。
あと、小さい。まあ、A4。うん、A4？
うん。
A4 じゃないな、11だったら。
ちっちゃい。iPad ぐらいな感じ。はい、幅は iPad より狭いかな。同じぐらいかな。絵はちょっと横長なんですよ。
はい。
なんで、もう、これ絶対カメラバッグ入るわ、と思って。
確かに。
いや、これ欲しいとか思っているんですが、パソコン世代な人たちと、 まあ、今の若い子たちはパソコンはいらないっていう子もいるとかっていう、ね、話も聞きますけど、そうです
か、うん、携帯だけで完結できると戸籍さんが言ってたような気がしますけど、
うんうんうん、まあでもなんかあの携帯何でも携帯でとか、しかも僕が携帯って考えるとパソコンの代わりの携帯って思うとやっぱ iPhone とかね、うん、iPad とかって考えるんですけど、今の子は別にあの普通のこれまでの携帯でっていうことなんでしょ、う
ん、そうですね。いやーまあちょっとなおじさんのあれ嘆きになるんですけれども、うん、学生にこの間ちょっと割り勘っていうか、うん、フィルム1本を4人で撮らせて、うん、授業でね、
うんうん、
で代表者1人撮影してあの現像をプリントしてきてみんな読んで割ってって言って、
う
ん、
はいはいはいはいはい、
でできましたって持ってきて、その時に、
うん、
あのあじゃあ1人いくらか計算してやってよって言ったら、
うん、
先生は私今携帯なくて計算できませんって言われたんです。
そうなんだ。
そうは1400円だったから大体ね、飲んで悪いよって言ったんですけど、うんうんうん、誰もやろうとしないんですよ。一算すりゃいいじゃんって言うんだけど、
うん、
黙ってこっち見るだけっていく。したくなりました。
あ、そう。
僕もほら暗算なんかはあんまりやらないので、僕も携帯出そうと思ったんですけど、
うんうん、
いや、これはちょっと先生としては、それは、あの、固形に関わると思って、
うんうん、
当てずっぽで350円くらいじゃないって言ったんですよね。
うんうん、
別な人が、なんか、やっぱり携帯出して計算してるんですよ、
うんうん。
先生350円ですとか言って、ああ、よかった。
360円じゃないの
?60 円。あれ1400円じゃなかったから。
あ、1400円なの
?1400円
なの。あ、1400円だったら。1400円です。あ、そうか。
1400円を、割る4です。
うんうん。
はい。350円ですね。
うんうん。
はい、今、電卓で計算してしまいました。
そんな感じなんだ。
っていう感じなので、
うんうん、
もう、まあ、それ今はね、20歳ぐらいですから、
うんうん、
なんか、小学生で携帯とか持っている子、この間もあのちょっとライブハウス、渋谷のライブハウスに行った時に、
うん、
渋谷、地下鉄の渋谷駅で、ホームというか改札の中で、
うん、
小学校4、5年生ぐらいの今日、あの男の子と、小学校2年ぐらいの兄弟の男の子が、2人で、
うん、
あの雑踏の中にいるんですが、
うん、
お兄ちゃんの方が携帯で、誰と話してるのか分かんないんですけど、なんか、僕はここにいるんだけど、みたいな話をして、
うんうん、
どこに行ったらいいのみたいな、そういう会話をしてるのを見かけてですね、
うん、
いや、ちょっともうこれは世も末かもしれんとか思ったんですけど、ね、なんか、そんな携帯持ってる、もし親がここに来いって言って携帯を持たせて、やったんだとしたら、
うん、
いや、ちょっとそれは、なんか、あの、なんていうんでしょう、育児放棄じゃねえのとか、まあそういうあの子供たちが20歳ぐらいになる頃にはどういうことになってしまうのだと怖いんですが、
そうなんだ、はい、もうじゃあ携帯って電話というよりもやっぱそういう
ツール、うん、まあ全てですね。
まあメールでするためのものとかというのはよく言いますけど、やっぱりそういう携帯の持っている機能とかっていうのもフルで使って
生活すればそれは便利なんでしょうけれども、
うんうんうんうん、
なんかそう自分では何もしない、自分のね、まあ下手をすると時効、
うん、
の挨拶とか
、うん、
なんかね、あのまあ面接の答え方とか、うん、それを携帯見ながらやることになるのかしらと、うんう
んうん、あ、まあでもそれ言うとなんかそのパソコン世代のおいちゃんたちもね、
はい、ウィキペディア
ウィキペディアだったりネットでいろいろそういうのは見ないとできないかもみたいなことって多くなってきておりますが、そうか、携帯世代どうなっていくんでしょうね。
まあそういうと ところではちょっと怖い感じはですけれども、まあ、あとね、うちの子供の、うちの子供の周りではそんな携帯持ってる分はさすがに多くはないんですけれども、ただやっぱりね、一つ上の学年とかは、まあ、ほとんど持ってるって言ってもいいぐらいらしいんですよ。中3かな、はいはい、で、その中でもやっぱり聞くのは、そういうメールとか、まあ、プロフみたいな、ああいうので、いじめというかなというか、こう、抽象されて、それがきっかけで学校行かなくなっちゃったっていう人が、
いるんだよ。
いるんですね。うん。もうそういうのは、まあ、新聞とかそういう、見る話かと思ったんですが、実際に、こう、身近というかね、同じ学校の中でもいるっていう話を、ちらちら聞くので、やっぱそういうところの、親は、まあ、買わない方が良かったのかもって思うって言ってましたからね。まあ、ただ、まあ、その、携帯が悪いかっていう問題ではないと思うんですけれども、そうね、ただ、やっぱりなんか、早く渡す、早く使わせるのはどうかっていう感じ。
ていうか、なんか、そういう問題っていうのが、こう、自分たちの時代にはそういうものがなかったから、もちろんそういう問題もなくって、そういうものに初めて直面する世代なわけじゃないですか。
そうですね。
親側としても。
そうです。
そういう意味で、どうしたらいいんだろうっていうふうになる部分もあるのかもしれないですけどね。いやー、でも、実際あるんだ、やっぱり。
まあ、ありますね。はい。
そういった形の、まあ、いじめって、なんかエスカレートしてきてるとかって言うけど、その体制みたいなもの、
はい。
子供の体制みたいなものって変わってるんですかね。昔だったらいじめっていうのはあったじゃないですか。
いや、もう、本当、大昔からありますよね。
うん。
古典の世界からそういう話はあるくらいだから、
そうなった時に例えば昔だったらもうちょっと体制があって同じ状態でそのいじめの方法としてそのパソコンの中でとかそういうのがあってもとりあえず学校は行ってたのかやっぱりそういうことになるとダメなのかみたいなそこら辺ってどうなんだろうって気もしますけどね。
そうですね。まあ、まあ、それちょっとまあ別な話になってしまうんですが、ただ、なんだっけな、ちょっと乙武さんの本を今読んでるんですけれども、なぜ僕は学校に行ったかっていう、まあ、学校の教師になってたわけですけど、で、その中で、子供にが育っていくのに、小さな挫折っていうのをさせない今その世界なので、教育のまあ、ちっちゃい頃からね、どうしても親とか先生とかがサポートしてしまうので、小さな挫折を経験しないでどんどん大きくなって、ある程度こう社会が広くなって中学とか高校になった時に、自分にとっては大きな挫折ですね。まあ、世間から見れば そんなことねっていうような、でもなんか折れちゃうっていう、ことがあるのではないかというのが書かれてます。そういう意味では、なんか全てに便利だっていう、そういう機会がね、まあ、一種のドラえもんみたいなもんですよね。ドラえもんみたいなものを常にそばにいる状態で生活していると、どんどん頼ってしまって、っていう、その分、そこに頼った分、ところは弱くなっているっていうのは、その計算がね、できるけど、多分できると思うんですよね。 できるけど面倒くさくてやれないっていう。
それもでもそのシチュエーションとしてさ、友達の中で面倒くさいとかっていうんじゃなくて先生の前で固まって計算しようとしないっていうのもちょっとね。
ね、もうびっくりしちゃったんですよ。
うん。
まあ、まあ、別にそこでほっときゃよかったのかもしれないですけど、まあ、つい答えを出してしまった、うん、っていう感じ。
まあ、先生としたらそれを終わらせないことで次進めないもんね。
全くって感じだった。あとまあちょっともう話題としては古いんですけど、これ iPad 出た時にみんなねカンカンって騒いでたじゃないですか。
うんうんうん。
あの割とごく最近僕はあの電車の中で使ってる人を見るようになったんですけれども。
ああそう。うん。
本当ごく最近ですね。
うんうん、
まあ、お仕事で使ってるような感じでしたけれども、
うんうん
うん、まあ、スーツ姿の、今、営業に回ってますっていう感じの、
うんうんうん、
なんか、やってましたけれども、
うん、
学生で使ってる人は、まあ、まだちょっとあんまり見てないんですが、
うん、
ある大学でですね、撮影っていう時に、たまたま、学食で2日連続、隣っていうか同じテーブルになったカップルがいまして、
うん、
そのカップルの話がすごい面白かったんですけれども、
うん、
彼がね、
うん、
もうじき誕生日なんだけど、うん、お母さんに iPad 買ってもらうんだとか言ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
もうすげえなんか、いや、ずいぶん、なんて言うんでしょうね、こう、優しいお母さんだねとか。
っていうか、大学生だよね。
大学生。
お母さんにっていうのもちょっとね。
いやいいね、とか。子供みたいとか、まあ子供なんでしょうけど。まだ1年生なんで。だったらしい。で、うーんとか言って、彼女がね、ちょっとこう、嫌な感じなんですよね、それ、
うんうんうん。
で、あんたね、とか言って、パソコンも使えないくせに10年早いとか、ね。で、彼が、いや、だって iPad さ、すごい便利だよ、とか、いろいろ言ってるわけなんですよ。
うん、
で、なんていうのかな。で、何ができるのとか言って、いや、どうのこうのとか、辞書とか、アプリケーション入れれば、これが、こういうことができるとか言い出してですね。
うん、
じゃあ、ちょっと、カバンの中のものはどれだけ減るか、やってみなさいよ、とか言って。
ほうほうほう。
二人で、iPad ならこれはいらない。例えば辞書とか、
うんうんうん、
ペンもいらないかもしれないとか、
うん、
まあいろいろですね。デジカメもいらないとか、
うんうん、
これもいら、なんだっけ、音楽プレイヤーみたいの、
うんうん、
いらないとか言って出したり入れたりしてるんですけども、
うん、
で、しまい、最後に、ね、
うん、
iPad なんて、あんた iPad 買って、
うん、
みんなにチヤホヤされたいだけなんでしょ、とか言ってるわけ。生き物になりたいだけなんでしょ、とか言って。
うん、
iPad なんて買ったら絶対別れてやるっていう。
よくわかんないけど。
言ってましたけど。
うん、
俺面白いなと思って、
うん。
結局、まあ、それはね、彼女のもしかしたら嫉妬なのかもしれないですけど。
うんうん、
その、なんて言ったらいいでしょうね、その iPad 買ったら絶対別れてやるっていうセリフは、
うん、
素晴らしかった。なんか、手を叩きたくなった。
そうなんだ。まあでもあんだけ騒がれてた割に、うーん、そんなでもないのかなって思ったのはつい最近ですよね。その仕事行って納品に行った時に、計算するのに、さっきの話じゃないですけど、
電卓でっかい電卓、
そう、ガソリン代とか交通費とか、あと、まあ、基本の撮影料とか、でそういうのを一時控えるんじゃなくて、iPad の計算機で、いくつかの量、うん、項目ごとに合計出して、うん、最後に総合計みたいに出せるやつがあるって、それが便利で、さっきの学生のこと言えなくなっちゃうけど、それを使うのに出したんですよ。
はい、
そしたら、初めて見たとか言って、なんかみんなわさわさと集まってきちゃって、
そうですか。
うん、で、まぁ、あ、ちょっと、たまたま、そんなに他のカメラマンと一緒になることってあんまりないんですけど、あっても1人2人だったりするんですが、その時4、5人いたのかな。うん、で営業さんとかも結構いて、わらわらと集まってきて、
そう
っていうか僕計算で使いたいんですけどみたいな感じの状態だったんですが、 もあれだって、それだけ済まして、こうみんな触ってもらったりしたんですけど、もうでも随分いい加減経って、あれしてるのにっていう感じがしましたけどね。ね、
まあ、まあ、で携帯っていうか、まあ、携帯のでかくなったようなものなのかなとか思ったんですけど、まあ、うん、使い方次第ではすごく面白くて、
うん、
ある、まあ、これ学生さんなんですけども、あるコンサートでは、
うん、
楽譜の代わりに iPad
を持って、ありますね、もうソフトは。
いや、まあ、でも彼の場合は、自分で回作ってたみたいで、
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね、コードが、G とか F とか、
何とか
とか、そういうでっかい字がね、ボンボンボンボンってね、絡んでるんですよね。
うんうんうん、
まあ、ジャズ系だったので、
うん、
そんな細かい楽譜とかなかったんですよ。
うん。あ、だから、哲夫さんなんかは、
それでやってる。
言ってたのは、やっぱりその楽譜、細かい楽譜っていうよりも、その時ちょっと見たいメモ的なもので、やっぱ iPad 使えるよねっていうような話をされてたこともありましたし、あと哲夫さんはね、BGV っていうの、
はい、
音楽に合わせて、
あ、いろいろいい。
うん。
はいはい、映画。
う
ん、
そうそうそう。
アップのスクリーンセーバーみたいな。
うんうん、あ、そうそう、まさしくそんな感じ。
iTunes のエフェクトみたいなやつ。
ああいうのをこう、ライブの時に iPad を出しとくっていうのでやってましたけど、あれはすごいいい感じで、まあ、できてるその絵のやつが結構かっこよかったりもしたっていうのもあるんですけど、うん、でもなんか本当に使い方なんだと思うんですけどね、うん、携帯というよりはやっぱりあの大きさを生かした何かっていうものかな。だから僕の場合はなんか携帯っていうよりもパソコンに近い感じ、外出先でメールとか見るのがすごいノートより楽っていう感じがします。
そう、電車の中で見たときは、
うん、
たまたま外国人の方だったんで、
うんうん、
全部英語だったんですけど、
はいはいはいはい、
あれ見えますよね、向かいから。
あ、見えますね。
そのままだった、
うんうん。
いや、この人こんな、もう、大っぴらにやってる感じだったんで、
うんうんうん。
で、あれ姿勢がさ、どうしても、電車の中とか空いてると、前かがみになって、膝の上にこう、なんでしょう、肘をついて、
うんうんうん、
こう、ささげ持つようにして、前かがみになってるから、隣に座ってると全部見える。
ああ、はいはいはい。
感じなので、それでいいのか、とか思って見てたの。
おうおうおう、そうね、
なんかああいうものがあるとそこがオフィスになっちゃうっていう感じなんですよね、うんうん、そういう人にはね、
うん、そうね、だからその要は昔よく言われてた隙間時間の使い方みたいなのがまあ最適なのかもしれないですけど、うん、
まあそうそう、隙間時間なんですけど、やっぱり最近ちょっと授業で、
うん、
学校に行く間結構電車乗るようになってるんですけど、
うんうん、
隙間時間がないな、今の人はっていうのが、やっぱり感じますよね。
ああ、その隙間時間に何かする、しちゃうからって、
ね。しちゃうから。
うん。
まず、でも若い人になればなるほど、やっぱり中学生とか、ほら、
うん、
電車通勤し、通勤じゃない、通学してる、中学生とかも、乗ってくるっていうか、うん、常に携帯か持ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがね、どうしても違和感があって、
うんうん。
この世代にはっていうか、僕の世代でも携帯片手の人いっぱいいますけど、
うん、
常に携帯を手に持っているっていう状態が、なんか非常に変な感じがします、
ね、うん。ああ、そうね。僕も、なんて言うんだろう、使ったりもが、ね、うわって思うんですよ。やっぱり他の人のそういうのとかね。まあでも自分もそういうことしてる時もあるんですけど、要は僕はほらアップル系の番組クリラジの方でやってるじゃないですか。で、そういう人たちの集まりのとこで食事とかするとすごいですよ。
あ、みんなもも
う常にこう
チェックしてる、
うん、チェックしてたり、まあ食事来たらとりあえず写真撮るみたいな。それは僕も今やっちゃってるんですけどでもそこから離れない人もいるんですよね。とりあえず写真撮ってツイッターかなんかにアップして、さあ食べるぞっていう人もいれば、 もうその後ずっと持ってる人もいるしっていう感じで、もうそれが最初すごいなんかって思ってたんですけど、最近そこら辺が僕も麻痺してきてるかもしれない。
多分中学生とか高校生は完全にそれは麻痺じゃなくてその日常になってる子が多い。
うんうんうんうん。もうそれが当たり前みたいなね。うん、
だってお腹の良さそうな二人で電車に乗ってるんだけど、二、うん、人とこう、うん、携帯開いて片目で見ながら、
うんうん、
何かしながら、
うん、
しかも会話してるっていう。
うんうんうん、
まあすごいマルチタスクな。なんていう情報処理能力だって感動しちゃうんですけどね、
うんうん、いやでもなんかそういうなんていうんだろう、携帯、まあ、持ってたけどそこまで依存してないというか常に何か見るっていう感じじゃなかった頃ってまあ今僕もそうかな、でもちょっとした時間でなんか考え事したりとか変な話で言うと、なんか妄想近いようなこと考えてたりとか、そういう時間ってあったと思うんですけど、そういうのってやっぱりいじっちゃってるとできないですよね。
そうですよね。
今の
子はできないけどな。今の中学生はできるんだろう。
できるのかね。
わかんないです。
でもそういうのをしなくなると、やっぱりなんか変わるのかなって気もするよね。
産婦人科のお医者さんが書いてたけど、
うん、
新生児生まれて授乳室ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
で授乳室ちらっと覗いたら、
うん、
若いお母さんたちは授乳しながらみんな全員携帯でなんか、メールしてるし、それを見てなんかもうダメだってもう人間はもうダメだと思ったって書いてような感じになったらしいんですよ、その人がね、信じられない。
それはちょっと確かに
やっぱり授乳っていうのはその親子 のね絆を深めるあれだし、お母ちゃんはその感じてないわけじゃなくて、
うん、
確実にその感じてる感じ取る能力があるので、
うん、
その時にやっぱり声かけたり、
うん、
まあ少なくとも目線合わせたりとか、うん、そういうことがまず必要っていうか、
うん、
必要っていうかそれがもう普通っていうかね、
うんうんうん、だってそれは
じゃないっていうことを言いたかったらしいんですけど、
まあそれもそうだろうし、子供の様子が分かんないじゃんね。
そうなんですよ、
ね、表情がどんなだったとか、そういうのを見る時間だったりするんじゃない？そっか。
っていうの、それもうだいぶ前、2年ぐらい前にちらっと新聞に投稿があって、恐ろしいって書いてあったような気がする。
それはちょっとでも恐ろしいかな。
っていう感じで、でして、
うんうん、
まあ、その、まあ、今20代、まあそんな、まあ人によって極端なのかもしれないんですけど、そこら辺なので、
うんうんうん、
計算できないようにしなかったやつは、
うんうん、
そうなんですけど。ただね、うん、一度、キーボード入力のウェブ上でやるやつあるじゃないですか、なんか、
うんうんうんうん、
キータッチ入力、
うん、
で対戦してみたんですけど、
うん、
やつらの方が早かったです。
それ普通のフルのキーボードで。
そうですね、アップルのやつですけどね。割と意外や意外。早くて、
うん。
まあ結構高校とかでそういう班の人もいたのかもしれないんですけど。
うんうんうん。
まあその前に留学生には勝てたんですけどね、僕ね。日本人の学生って、まあ、まあ4、5人しかいなかったんですけど。
うん。
は3番目ぐらいだったような気がする
。へぇそうなんだ。
キーボードもまだまだいけますっていう感じ。
もう。
反射神経はいい感じです
よ。なるほどね。
反射神経とカタカナ入力じゃないや、あれ。
携帯の。
早そうな感じです。
でも携帯なんかで勝負したら、なおさら差が出そうだよね。
いや、携帯、 ね、あの、速さ、親指の速さにはちょっと。
全員で。びっくりするもんね。
しますね。まあ、まあね、あれが、なんかね、役に立つのか。なんか役に立つ
のか。でもあの携帯がもう、なくなってきてしまったら、もうアウトだよね。
なくな
あの能力自体は。
いや、人間って、まあそういう意味では、非常にフレキシブルで、
うん、
あでも、あの、ご器用に、こう、こう、許容していく能力はあるのですが、なんか、うん、今毎回言ってますけど、大元になるところを犠牲にしてないか、それは心配になるのとか、
うん、
特に最近、ただ、ありますね。
まあ、でも、あの携帯、
はい、
子供たちの手に渡って、まあ、久しい感じもしますが、いや、その子たちがこう、大きくなってきたときにさっきの計算もしない子供たちとかね、そういうのがどういう時代になっていくのかなっていう。
ね、
本当になんか、発想とかさ、新しいものを作る、あれに欠けてるとかって言うじゃないですか。そういうところもあるのかね。
なんかちょっとね、あの、無気力さはどうしても感じますよね、今の。自分の形。
行動力とか、
そう。
何かを作るとかいうところに。
そうですね。あと、なんかね、紙に書いてある情報の読み取り能力が、地図とか、
はいはいはいはい、
住所とか電話番号とかそういう、
うん、
あのどっかに行き方っていうのは、
うん、
の読み取り能力が極端にダメなのか、
うん、
ただ物草なのかよくわからないですけど、
うん、
あのキャノンサロン集合って授業でやったんですけど、
はいはいはいはい、
みんなが行きにくいキャノンサロン
ですね。私もよく、
はい、
迷子になります。
で、いや、ここはキャノン、うん、ここ集合なんだけど、ここは分かりにくいから、この地図をよく見て、どうしても分からなかったら電話しなさいって言って、
うんうん、
あと、まあ、銀座だったら聞けば、交番もあるし聞けば分かるからって言って、
うんうん、
地図を配ったんですね、キャノンさん。
はいはいはいはい。
結構ちゃんとした地図を配ったんですが、
うん、
11人でたどり着いたのは、
うんうん、
何だろう、3人。でした。
そうなんだ。
他はなんか全然来れなくて、
うん、
来れなくてとか、あと時間が一応いくつか のあれをギャラリーを回るので、
うん、
ここには何時にいるからって全部指定して、
ああはいはいはいはい、
4つぐらい回ったんですけど、
うんうん、
あのリングキューブとか、
うんうんうん、
サロンとか、
うん、
そしたらなんかそういう、あのキャノンに行きつけなかったら、じゃあ次のリングキューブに行って待つっていう、うん、まあそれは行ったんですけども、
うんうん、
それもできなかったんですよ。なかったので帰りましたって、お前だって。そういう感じですよね。あと早く着いたんだけど、
うん、
なかったので帰りましたとか、うん、わけのわかんないやつ言って、まあ、早く着いたって言われてもいい、帰っちゃったんだったらいないんでしょうね。いや、早く着いたんですとか言ってるわけのわかんないやつとか。して、あと、最初から、あの、膝は苦手ですって言ってこなかったやつとかね。
そうなった。なんか違う意味でなんか問題ありな感じがしますね。
いやー、困ったねと思って。いや、それ、でもさ、最初の時銀座は苦手ですって言った人には、
うん、
あの、いや、就職したら、その住所と電話番号だけでここに行って何々して来てくださいって言われるよってい
う
話をしたんですけどね。
うんうん、
よくダメでしたね。なんか、あれだけ携帯使うのにそういう使い方できないのかとか。
いや、てかもうそもそも花から行く気がなかったんじゃないの
ですかね。一応出席になるんで、来て、あの、来てレポート出すっていうのが重要なので、来た人はすごい面白かったって、
うんうんうん、
多かったみたいですけど、うん、そこら辺の差がね、
うん、
激しいですよね。
うん、あ、そうそうそう、全部が全部じゃないんだよね。
そうそうそう。なんか全然、全然なんか、えっていう、応用能力のなさがある人と、うん、まあ普通にできる人との差が大きくなったような気がして、うん、だからといって、その応用能力のない人が、例えば学習障害があるとか、そういうことかっていうとそうではなくて、
うん、
普通に、普通に、あるエリアの中では普通にちゃんとできる。
うん、
そこから離れちゃうと、ね、
うん、
まあ、一番なんか最近びっくりしたのは、
うん、
会社訪問に行くのに、
うん、
会社が分からなかったので帰ってきましたって言ってた人がいて、就職担当の先生が爆発してましたけど、
そりゃ爆発するわねっていうか好きにしたらって
で言った、まあ、そういう時
は、ああでもそうか、会社の紹介みたいな形になるから、そういその学生が好きにしたらっていうあれだけじゃ済まないのか、学校の先生としたら。
そうですよね。だから学生は一体どうなんだ
ろう。なんてるっていう話になっちゃうもんね。それ爆発するわね。ああ。へえ。すごいな。
もしかしたら、まあ僕はね、別にそういう組織にないんですけれども、
うん、
会社に勤めてる人とかは、
うん、
まあいろいろこれから、
ああ、そうね。大変な世代を部下に持つ状況になるっていう可能性はあるわね。
まあ、僕らが新人類って言われて会社に就職した時も結構それと同じような、ね、叩かれてたような気がするんですけど、歴史は繰り返すというか、まあ、もう年を取ったってことなんでしょうか。
ああ、なるほどね。ああ、そっか、僕ですよね。僕の世代でもそういう言われ方してたのかな。何考えてるか分かんないとかいう話は聞きましたけどね。
ね、
うん、
まあ、そうなんです。ただ変化は早いような気がするので。
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ幸いっていうかなというか、
うん、
20代、10代後半と、やうことが多いから、
うんうん、
そういう意味では、面白いっちゃ面白いんですけど、
うん、
孫ついてしまう。特に今年は孫ついてることが多いですね。なんか、2年、3年前とかはかなり、こう、ちゃんと、こう、こちらの意図を汲み取ってくれる感じがしたんですけど、
うんうんうん、
まあそれって何ですかっていう感じで、
お
それって何ですかじゃなくてさ、
お
へ、人の話とまず聞いてよってい
う、なるほどね、
理解してるかしてないかの意思表示とかがないのかったり、
うんうんうん、
そのままフェードアウトしてしまったりとかいう感
じ、うんうんうん、そうか、なんか、で、この番組でもほら、卒業式、入学式でこんなのがいたみたいな話をして、
はい、
その頃まだね、この今の仕事をやってなかったので、すごいなんか、どんなになっちゃってるんだろうってすごい心配だったんだけど、自分ちのこの学校に限ってはそんなんでもないやっていう感じがしてたんだけど、でもまだ小学校は、そんなに心配しなくても、
まあ、それも良かったですね。
なんか、まあ、違う意味でね、この間ご紹介したような、ね、ポツンといたりとか、なんか知らずとちょっと蚊帳の外にされてるとか、なんか違うところで心配な部分もあるんだけど、なんか突拍子もなく変な子とかってあんまり見かけないんで、ああ、これぐらいの時期の時ってこういう子、確かに、自分の時代にもいたみたいな感じもするぐらいなんだけど、まあ、それが中学生高校生ってなっていくにつれて、なんか僕らの時代と違う新人類が生まれてくるあれなのかね。でもやっぱそれに言うとやっぱり携帯とかっていう影響は大きいのかなと。 まあさすがに小学校で携帯いじってる子とかいないから、そこから中学ぐらいで手にして、高校でさらに増えて、そういう人ちょっと変わった僕らの時代にはいなかった人種が生産されてくるのかもしれない。
そんな感じはしますっていうか。ですね。まあ、ただ、あ、ちょっと、こう、携帯とかそういうコンテンツの業界の人に言いたいんですけれども、うん、なんか、あんまり、その、子供をターゲットにしたものをたくさん作ってもらいたくないっていうか結局もう今ほら子供って下手をすると胎児のうちからこう消費対象っていうか、なんていうんですか、投資対象っていうか、もうお金に換算されてしまうじゃないですか。結局子供もお客様なんですよね、つくづく思うんですけれども、子供である前にお客様なんで、そういう感じで育っていくと、どこまでもお客様っていう感じになって、主体じゃなくなるんじゃないかなっていう。
はいはいはいはい。
それをちょっと感じるんですけどね。
ああ、なるほど、ね。
それ、思いっきりどっぷりの子供は、ある日、君が主体っていうか、君が主役だって言われた時に、どうしていいかわからないじゃないです
か。あ、そういうのもあるのかね。なんか自分で考えてこういうことしようとかっていう、とかなんか作ってみるとか、そういう部分がなんかちょっと、今の、ね、まあ、何度も言うけど、全員じゃないんだけど、パワーを感じないというかさ。ね、
結婚するためには婚活セミナーとかそういうね、感じになって、子育てセミナーとか思春期の親セミナーとか、
いやでもこの間
どんどんそうなっていくの
大学で友達作ろうでしょ、
ループワークっていうんだそうですけど、
それもちょっとびっくりでしたけどね。
どうかな。まあそうじゃない人もいるとは思うんです
けど。なんかね、逆にすごいしっかりしてる、そんなに若いのにこんなのっていう、話とかね、実際あったりとかすることも確かにあるにはあるんですけど、なんか全般的にというか、圧倒的にそういうなんかパワーを感じない人が多いかなっていう気はするんですけどね。
親父パワーで頑張るしかないですきっと投資にうざいとか言われるんでしょう。うざくて上
手。いやっていうかさ、心配なのが自分たちの子供たちの先輩だったり上司だったりっていう世代じゃないですか。
あ、まあそうですね。
そうなると君たちにもうちょっと頑張っておいてほしいんだけど気もするんですが、はい、まあまずはどんなのになるのか。まあでもその計算しないっていうところがするとすごい心配ですけどね
初めてですね、携帯ないから計算できませんっていう、だからコントかと思いましたけど、
だからそれを先生に平然と言えてしまうっていうこと自体がさ、なんかちょっとびっくりするのがありますよ。ふざけんなさっさとしろって怒られたりとかしなかったのかなっていうね。やっぱりだからそこでスノーさんが怒んなくちゃいけなかったんじゃない？
そうなのかな。呆れてびっくりして。計算しろよとは言ったものの、全くする気配もなかったので、もういいや。
いやだからかなり心配な気がしますが、
はい、
まあどうでしょうね。まあそんな心配をよそに、まあ僕らは僕らで平気にやってきるよっていう強い子も中にはいるんでしょうけど、
まあ今度テストに計算問題
算数普通に算数
100万とかこれができたら A だとか言ってやってやろうかな。
は
はい、採点しなきゃいけないからめんどくさい。
はい、ということで、まあ、パソコン世代もね、まあ、さっき僕が言ったみたいに、それ使って計算してるぐらいなので、大差ないかもしれませんが、はい、ちょっと心配だねっていうようなお話になりました。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、スノーでした。
はい、ではまた来週。